いきまーす。
始まりました。
始まります。
アガリスクラジオ局モリエンテスラジオの5月何日だか分かんない。
11日だか12日になったけど。
はい、アガリスクの富坂です。
花越です。
塩原です。
鹿島です。
はい、ということで、もうまた、また外でやってて閉店時間でが迫っておりますので、
はい、サクサク。24時間営業じゃねえんだ、ここ。
ねえ。じゃあ、もうね、
今日の
来週に迫った。
差し迫ってますね。
そうですね、
劇団コーヒーカップオーケストラチャンス夫妻の確認特集、は
い、と題しまして
鹿島さんに好き勝手聞くと、好き勝手にどんどんぶつけてってノーコメントだったらノーコメントって聞く
もしくは分からないと、分からないと
緊張するわ。
じゃあ誰か何かある人。
そうだね、
はい、ない、
まあ、どんな作品なのかっていうのは、まあ、
確認しとくの
か。あらすじ、あらすじか、
あらすじか、
あらすじ、
あらすじって言う、チラシを見て読むだよ。
普通チラ
シ、それさ、あの自分の言葉で言うもんじゃない。
ちょっと怖いわ。あらすじはですね、あらすじってどう、
チャンス夫妻が確認するんでしょうね、
まあ、3行ぐらいで、
そう簡潔に、
チャンス夫妻が、まああれ、夫が前田さんっていうコーヒーの前田さんで、はい、でその奥さんがこの前出ていただいた後藤さんが奥さん役で、
わしあれはチンコ出して
たよ。女性なのに敬語までずっと出して
た。それはいいの、
ひどい、
公になっていいの、
これわかんない。
ずっと出してんだからしょうがない。
ずっと出してるんだと、本当にずっと出してるんだとしたら、それは裸ってことだから。
そうだね。
いや、わかる、あ
のそれはたまにしまうってことだから。
下がいいかもしれない
よ。わかんないよね、それはもう、
それはもう、
まあ、その後藤さんが奥さんをやって、
うん、奥さんおかしいでしょ。
何わざわざ強調してるのか。
セクシャリティ
隠せ
隠せ、何やってるんだよ。
その新婚夫婦が、まあ、その旦那さんが単身赴任になったりして、え
声を張りなさい、声を。
私も台本読んでないの。
説明本当
に台本読んでない人の。
やばいやばい。え、
今さ、あれだよね、芝居を見に行ってよく分かんない芝居を見た後の感想。
こういう感じだよね。
あるよ、
ね、あらすじ説明してって言われて、
どんな話っていうと、
確か希望と絶望の概念がぶつかり合う話。
わかる。もっとあると、
まあ、ちょっと話しとれても大丈夫。
どういいじゃ
ないか。一回そのムーの稽古で最初の方にあるエチュードみたいなやつで、なんか劇団の芝居を見てきた後の感想を言い合うっていうエチュードを、俺と吹原さんのホップマッシュルーム吹原の吹原さんの2人で、初対面の2人でこうエチュードやったんだけど、2人の中にあるその芝居像がやばくて、最後のシーン分かりましたって、いや僕全然分かんないって言って、あの最後に4つのボックスを中心にいる女性にガシガシぶつけているって、どういう流れなんですか。俺多分それまで希望っていう概念にされてたから、あれが崩れ去るっていうシーンなのかなみたいな、あれ伝説の剣はなんで、あの
ごめんちょっと見たい、その芝居
何このエチュードみたいな、そういうのがあったな。
これあの芝居の感想聞いてるのに美術綺麗だ
もん。そう、もっとやばいの劇場。
そうで、俺がそのエチュード中で、うん、この出演してたっていう役の子が一人入ってきて、どうでしたって言われて、まあ、つまんなかったっていう設定なの。でずっとすごい声出てたよとか言って、あのなんとかって役者さんどうでしたって聞かれて、あの人すごい声通るよね、いやいい声してるみたいなのをずっと声を褒めつつ、
ちょっと
エチュードをやって、これ何なんだろうすげえ面白かった。
でコーヒーは、
コーヒーはそんな感じですけど、まあだからその2人が単身赴任だったりとかして、まあ、浮気のピンチが訪れたりとか、まあ2人してピンチを乗り越えていくっていう話です。愛のお話です。
カナさん何役とか言っていい、
言っちゃ
まだ言っちゃダメ。
ああ、何役別に大丈夫です。頑固っていうその後藤さんがやる奥さんが、その柔道のアスリートって言ってね、なんかで、まあオリンピックを目指す女性なんですけど、それをに憧れている人、
柔道キャラがそこで、
そう、柔道キャラがいたされる。
いいですね。
柔らな、
涼子なの？それ。
柔らでしょ。
ちゃん
完全に涼子。
柔らでしょそれ。
そうそうそうそう。
じゃあ前田さん
ってことは柔らのあのジョディとかあの辺の一人でしょ。柔らには。
そう。
ジョディってことは右足を引きずるジョディか。
前田さんは兄なんだよ。
マジかよ。
兄だよ。
兄か。 そうか。
じゃあ鹿島さんの柔道要素をさ拾うってなかなかないよね。
そうね。
そう
ね。
あ、
だって客演するためにさ、なんかツンデレ使いばっかりされてきたわけじゃない。
そうそうそうそう。
柔道、
そこで柔道キャラを出してくるってなかなか、ね、
そう、あんまりない。
聞いてる人も知らない人多いでしょ。柔道、柔道。
ああ、そうか。
柔道。
後藤君もそうだし。
柔道ってさ、岡
それ風の音で入場してくる人でしょ。
そう、一応ね、柔道、中学の時に柔道やってて。
だって黒帯なんでしょ。
黒帯、黒帯、初段を取りました。
だって94年頃はね、京都、ベニマルと3人でチーム組んでたらしい。キングオブファイターズ94あたりまでは柔道と京都、ベニマルっていう3人組で。
懐かしい。
ああ、そんな時代もあったんだ。
94あれだもんね、あれ小屋入りしてから後藤さんと寝技勝負した、
う
ん、
あ、そうね、
非常に卑猥な。
そう、あれはもう私は被害者。
そう、小屋主さんに注意されるん
ですよ。ホラーコンバットを開催しないでください。
やんないです。まあ、けしからんのかな。あれ、箱田とかでやってたらね、どうなんだろうね。すっごい広いとこ。あ、これじゃない、これじゃなくて、あの、なんだっけ、あそこ、三軒茶屋の。
あ、
トラムみたいな、あの一番後ろの立ち見席から中心を見たらなんか柔道やってる。どうなるんだろうね。面白いよね。
後楽園ホールだよね。
何やってんのあいつら。
柔道、
柔道、
柔道キャラだと。
はい。
じゃあ柔道シーンはあるんですか。
柔道シーン私はないな、うん、ないな。
まあまあ、そこはお楽しみに。
まあまあまあ、
ほとんどでも、
もしかしたら柔道着で出てきてくれるかもしれない。
柔道着、マニア推薦の、
うん、完全に投げ技キャラだもんな。柔道キャラ、
それはあれ一回転コマンド
だね。コマンドの入力が難しい。
そのチャンス夫妻のさ、奥さんの後藤さんも柔道やってたわけじゃない。
そうそうそう、多分その感じで
柔道対決っていうね。
そう、どっちも投げキャラだから飛び道具打たないんだろう
な。コマンド入力むずいやつ、ね。
距離を
距離をやって、どっちもコマンド入力ができないからパンチとキックでしょ。下手なやつどうしろ。
俺一つでそれだった。
それやばいな。
で、できることはブランカ。パンチ連打で電気を。
初期のザンギエフ対ザンギエフとか本当に技が一個も出なかった。どっちが多く強パンチを当てたの
か。簡易コマンドがないからね。あの時まだ。
どっちが当たった数の採決だから。
そう。
本当にね、ショーも低レベル
の。ザンギエフの話になってるからなんだ。
え、ザンギエフ
チャンス負債の話。
ザンギエフは出んの？
知らんわ。
ザンギエフと
ライバルが。
この話の中で前も何かでやったんだよ。前もやった気がする。
あ、ダイモンゴロの話。
ダイモンゴロか分かんないけど、
ザンギエフの話。
エドモンとホーダの話。
格闘ゲームのさ、投げ技になっちゃってできないっていう話を、なんか前もね、このゲーム
でやったんだよ。俺ね、
会話の中で出したがるんでね、
投げ技。それで波動拳までしかできなかったっていう。
その話聞いた気がする。
やった気がする。
マジで。かぶってんの
あったかもしれない。
チャンス祭の話をしましょう。他なんか質問。
まあ、あらすじはそうか。
あらすじと役どころ聞いたでしょ。
一問一答みたいな感じで
サクサク。なんだろうな。
見どころ、
まあ、そう見どころ ね、 そうだね。
やっぱり一番は
どこに
見どころか、
一番の個人的なところだよ
ね、うん、え、こうやってどういう風に言ったい。
あのさ、見に行きたくなるような情報をくれよ。
一応プレゼンできるようにしといた方がいいかも。自分の手ですけ
ど、あのおすすめしてよ。
どうしようね。え、
どういうところが面白い。
というところが面白い。やっぱ前田さん、あ、そう、前田さんと後藤さんがほとんど2人が結構出ずっぱで、結構やっぱ2人が面白いからちょっと見てて面白い。笑いが、そう、稽古場もだから笑いが絶えない感じで。
それはいい。17人いるんだよね。
そうそうそう、
17人いるの。
それはさ、言わんとこうや。
そこは言
わんとこうや。そ
こは言わんとこうや。
柔道の各国の柔道チャンプ
ってことは、
チャンピオンカーニバル。
トーナメント16人プラス前田さんってこと。
じゃじゃじゃじゃ。
チャンピオンカーニバル。
ってことは、2コマぐらいで見えくれたら。
柔道の話だよ。
柔道の話。
柔道一直線。それは柔道一直線ですか。
柔道
の話。2カ目は畳だろうね。
それは柔道の話だ。
そう。だからどっちかがずっとだからずっと出てるから。うん。本当にやっぱ。すごいな。
でもいいよね、その劇団員を中心にさ、講座、
うん、
すごく
いい。
よく言うじゃん、劇団員がさ、無駄遣いされてる芝居。
端っこに行ったり。
そう。
ね。
まあ、分かるんだけどさ、
分かるけど、なんでそんなにメンバー端っこに置くのみたいな。
そうそうそう。
よね、
劇団員
メンバー。広い。
なるよね。
劇団員でしょみたいな。
でしょ。
まあね、劇団員だから優遇するのは何なんだみたいな
あ
る
あ、それはあ る,、ね、
あ, るじゃあるけど、
それは優遇とはまた違う、
優遇じゃないんだよね、
う
ん、
そう、
でもさ違うよ、いや基本そいつらでやるっていうので、うん、そこにプラス他の人が来てるっていう、
そうだ、
ね、そっちがどっちが先にあるかっていう話な気がする、
まあ、
いい、
コーヒーカップはあの3人を見に行くわけじゃない、
そういうことだからね、
もあれ森崎はどうなってるんです
か、もう一人、そうそう、話聞か
ない、もう一人の劇団員は
話聞かねえ、どういうこと、
いや今の
今で全く聞いてない、
あ、まだ宮本さんの話もしてへんから、
あ、あ、まあそれは作演
だ、あ、そう、あ、で、出る、
出る、出る、出る、出る、
出る、出る、出る、
そうそうそうそう、そう、
じゃあ4人だ、
森崎は最近やっとなんかその役どころが確定したして2役出てて、どういう一つはね、結構そのチャンス夫妻に影響を与えた一人として出てくる、結構その、
うん、ゼウスやっぱりゼウスなんだろうな、
まあ、
影響を与えるのは、
そう、
あともう一つはね、もうなんかずっと宮本さんと絡んでる役で、
あのゾンビジャパンの川中村さんもなんか結構出たりする、
そうそうそうそう、あ、私、あ、うん、うん、結構そう出てるよ、
いや、劇団員の絡みは多い感じじゃなかった、
劇団員、
それは、それ楽しいんだな、
それはいいですね、
うん、やっぱ臭いの話やし、
あれ森崎さんは入って、
うん、一応最初なの
か、最初の
いつ入ったのか分かんないから、
そうなんだよね、
そうね、本公演最初や、うん、前のなんかプロデュースの時は一応まだ入ってない
みたいな感じだったから、
まあ、コントレックスまでも出たっけ、
うん、でまあ主催公演としては、
うん、
確かに
メンバー入って初めてのなんかあんのかね、
え、でもさ、鹿島さんはこのさ、なんていうの、こう鹿島由紀子像を崩さないじゃない、基本的に変なことしない人じゃない、あその人がコーヒーカップで出ると多分いろんなことやらされるんだろうなと思って、
そうね、
結構そんな見どころがあったりとか、
それはあるかな、
絶対やったことないみたいなことが
あったり、そうね、やったことない感じのはある、
メガネかけてこのツンデレ的な
書類持ってるみたいな、ではない、全然違う、
あの感じじゃない、
あの感じは全然ない、職務に
いや、書類持ってる、
書類か、
それバインダー持ってるみたいな感じだったじゃない、よく、うん、よく言っても俺1回しか見てないけどね、
でも大体、
うん、
そういうツンデレ的な要素は一切ない感じで、うん、そうそうそう、今までに全然ない役かな、うん、
大変ですか、
そうね、どうしたらいいかちょっと今分かんない、瞑想してるいや、でも大丈夫大丈夫
大丈夫だろこの人間それなんだ、俺やんな
くなっちゃうんだ、
なるほどね
だってザンギエフが一番盛り上がってたね、
いやザンギエフの話したいから
そうな、
ダブルラリアットがさ
そうって話したくなるよね、
あれ波動拳すり抜けんだよな
あれ何なんだろう、あれさ 2D 格闘なのにさなんかさダブルラリアットやってる時にすり抜けになってんだよ、腹立つんだよ
あれ
この直線上で戦ってんだよ、波動拳来たらダブルラリアットやって横を通る
そうあれなんだ
よ、なんであれだけ 3D してんだよ、ふざけんなよ、
そんな技出せたことないから全然わかんない、
ダブルラリアットは
簡単だよ、あれパンチ3つ同時、
パンチ3つ同時だから初心者がやるとあれだけしかできない
ん
だよ、
ザンギエフ使ってなかったんだ多分、
誰も
難しいから、
あ、そうしかね、ダブルラリアットをずっとあるタイミングでずっとやってると無限コンボになるゲームがあって、なんかね
結局全然できなかったから、うん、L1 だか R1 と下ボタンを押すベガのさ
最低限最
低限ただのキックね、
あれしかやってなかった、
強いから
あれ強い、
早いんだよ
あれ、超強い、
サイコクラッシュアタックは絶対出せなかった、
あとダルシムのドリルキックね、あのジャンプ中したキック
いやあれね、ガードされるとね意外とね到着時間
な、でもあれこれこれ削れるか結構あれあれいい
なんなんだ
そうね、じゃあ鹿島さんスト2で一番好きだ
よスト2の話知らんわ
スト2より面白いんだよ、
そうだよ
ね、
まとめ落としどころ見つけてる
前田さんはサッカーやってたらしいよ、小中学校ポッドキャストにポッドキャストを聞いたら、
サッカー、じゃあ柔らかいキャプテン翼さん、
そんなにやってなかったの
にそうなんだ、
あ、え、前田さんだよな、俺ボーッと聞いてたから分かんない、タナシンさんかもしれない、もしかしたらどっちか分かんない、
だいぶ違うよ、
全然違う、
どっちかがやってた、
こんな感じで
どう喋ればいいか全然わかんない、どうしよう、
おすすめの、
え、だけだけ、
おすすめコメントをさ、
なんかこうさ、わかんないわかんないわかんない、
あのカウントダウン TV をご覧の皆さんみたいなあれだよ、
そうそうそうそうそう、
え
そのそうね、テンプレで説明するのもあるよね。
そう、ラロネさんこんにちは。なんとかです。
わかんない。
その間なんか違うこと喋って繋いで
おくか。いや、ちょっと待って、無理。
ちょっとかまとめ
て。それわかんない。ちょっと。
わかんない。違うこと話そう。
じゃあ残業の話。
ちょっと待って。
じゃあキングオブファイターズの見どころはみたいな感じで話されたら、もうそれはね、いろんなチームの、
そう
となんていうの、別のゲームからさ。
そうね。竜の剣とかね。
あれでしょ、あの今さ。今日昼に、うん、あの清水と内言の打ち合わせをさせてきたんだけど、場所ないからパセラでやってきたのよ、
うん、
あのカラオケの
カラオケパセラね。
そしたらビジョンに映ってて、スト2対鉄拳、
うん、スト2クロス鉄拳でしょ、
そうそうそう、やるでしょ、うん、とんでもなくないそれ。
いやあれ、
それ結構前から言ってたよね。
あれ結構もうずっと話題よ。
そうな
の、うん、っていうか、すごい、それを前回の公演の時にすごい話題が、ね、楽屋でよくその話をしてたよね。
思って、うん、あれはしかもあれはスト2かける鉄拳、スト2クロス、ストリートファイタークロス鉄拳と鉄拳クロスストリートファイターが別のゲーム
だ。 2D 格闘家ってこと
で、鉄拳のルールにストリートファイターが来るのと、ストリートファイターのルールに鉄拳が来る。だから団体対抗戦のまさに新日に前日が上がると新日スタイルになるわけじゃないですか。前日の選手がで前日のルールになると新日の選手が合わせるんですよ。
あ、
それがあるんですよ。
すごいよね。
でだからそう、どっちもゲームとしてかなり全然違う方に行ってるから、
格ゲーの中でもジャンルがね、そうあるからね。
あれはそんな感じで、
そんな感じでまとまりましたでしょうか。
全然まとまらない、どうしよう。
じゃあ3、2、1、
じゃあ
どうぞ。
森エンテスラジオスラジオを聞きの皆さん、
こんにちは。アガリスエンターテイメントの笠井です。カラリカレと、
ちょっと待って、
今ど
うしよう。
じゃあ5分前、4、3、2。
はい、アガリスクエンターテイメントの、鹿島です。森エンテスラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。私コーヒーカップオーケストラに客演いたします。17人が総勢でやるカーニバル演劇どうしよう、もう分かんない、
放送事故だよ
泣きそうなんですけど、どうしよう。チャンス祭の確認という
場所も
楽しい、王子小劇場でやります。ぜひ来てください。はい本当になんか楽しくて、最後ちょっと感動する感じの愛のお話です。夫婦のお話です。
これさ、俺らさ内容知らないけどさ、な説明してみようか。オリエンテスラジオ聞きの皆さん、
じゃあ行きましょう。
やだ、
オリエンテスラジオ聞きの皆さん、こんばんは。アガリスクエンターテインメントの塩原です。
はい、
2012春公演劇団コーヒーカップオーケストラ、はい、チャンス夫妻の確認、見どころはですね、はい、やはりこのチャンス夫妻がいろんなピンチをチャンスに転換させながらこうね乗り越えていくっていう2人のヒューマンドラマ、愛のドラマであり、ヒューマンドラマ。しかもその2人が前田さんと後藤さんという劇団員の2人がこう主役をね張ってやる。さらにメインキャスト以外にも総勢17人ものキャストを交えて、もうドッタバッタとのお祭り騒ぎ、カーニバル演劇をやるとのことなんで、はい、ぜひ王子小劇場の方に見に来てください。よろしくお願いします。
こっち
だ。ありがとうございます。
こんな感じなの、
出るの
知らないんだけど、内容全然知らない
全然知らない
宮本さんの文章で、あの17人があの誰一人あのいらない人間がいなかったような、いや誰一人必要なかった、そもそも必要なかったようなみたいなそんなこと書いてあったら、あ、これいいなって思った。
逆にいらなかった、
逆に誰一人必要じゃなかったんじゃないのかって書いてあった、書いてあった。
嘘だ、本当に
正しいと思
うか、チラシかもしくはホームページかもしれないけどっていう風に言ってたのが印象的で、
そういう感じでプレゼンができるようにならないと自分の作品ぐらいは
ですというわけで、ダメ出しが入ったところで今日こんなもんすかね、
こんなもんで
ジョナサンが閉まっちゃうんで、
次回は飲んで
ということ、次回ちょっと予告、ちょっと
分かんない
ちゃうんですけど、
話すか分かんないけど、
はい、多分飲んべいになります。
サマソニックシアターの飲んべいとはどういう作品だったのかっていう
のを
ちょっと今一度考えてみたい、
考えてみたい、うん、
では
そんな感じでございますかね、はい。今は告知関係あんまねえか。
なあ、コントレックス、
チネコントレックス、
はい、チケットがもう結構売れちゃってますんで、早く予約しないとな
ってます。5月29日の 新宿コントレックスボリューム5、いつも通り新宿シアターミラクルでやっておりまして、
今回も出ます、はい、
初の5団体
アガリスク演目が決定した
と。そうですね、アガリスクエンターテインメント、鹿島由紀子がさっき言ってたチャンス夫妻の確認で21日まで、
そう、17日から21日、
はい、1週間ぐらい前まで他やってるので、今回は朝越城原の2人で今度は出演しますと、
はい、作品はなんと
エクストリームシチュエーションコメディ、
はい、AC 史上最も、
ね、最も、ね、今のところアガリスクの短編の中で一番いいんじゃないかみたいな、
そして最も難易度が高い、
ね、難しいやつ、
あれをね、ただでさえ忙しいやつをどんどん削ぎ落として、20分間にどうしても収めなきゃいけないので、はい、という形でやろうと思いますので、はい、ぜひ他にもね4団体協力なところがいるので、はい、ぜひ見に来てください、はい、5月29日の19時半からやっておりますので、は
い、
ご予約に関してはいつものサイトの右の方からコントレックスのブログに行ってくださいということで、はい、
あと Facebook ファンページができましたので、もしよかったらそちらも見て
ください。使い方我々もいまいちよく分かってないので、はい、なんとなくいろいろ書き込んでみてください。
はい、お願いします。
お願いします。
じ
ゃあそんな感じでアガリスクの富坂と
朝越と
塩原と
鹿島でした。
また来週、再来週、また
次回。バイバイ。